もしもし、テレホン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今日はどのようなご相談でしょうか。
今、5歳の子供のことについてなんですけれども。
お子さんのことですね。
はい。
あなた様のご年齢をお伺いしてもよろしいですか。
はい。私は48歳です。
はい。
主人が58歳です。
はい。3人で住んでらっしゃるんですね。
はい、そうです。
はい。どんな感じなんですか。
今からちょうど2ヶ月ぐらい前に、突然子供が、今までこう結構家の中では流暢に喋ってたのが、喋らなくなりまして、おトイレとか行く時も、こうもじもじするようになったり、こうジェスチャーで伝えてくるようになったんですね。
はい、
最初の 2,3 日はきちんと言いなさいって言ってたんですけど、3日目ぐらいからもしかしてちょっと喋れなくなっちゃったのかなって思いまして、で主人ときちんと話しなさいとか、注意したり叱ったりするのやめようっていうことでやめたんですけど、やっぱりそれから言葉が出なくなってしまいまして、でも本人はこう伝えたいことの頻度とか、遊びとかっていうのは普段と変わらない感じなんですね。思い当たることって言ったら、ちょっと今住んでるマンションの外壁工事がありまして、急に足場ぐるっと当てられて、あと黒いネットがかかってしまって、結構閉鎖的な中で家で過ごさせてしまったのと、我が家の住んでるところが一番うるさかった、工事の一番騒音がすごくうるさかったんですね。で2週間ぐらい家の中でこう会話もできないぐらい、
それぐらいうるさかった。
もうテレビも見れないし、会話もできないしっていう中で、でも外に出るのもはばかれるような状態だったので、今思うと我慢させてしまったなっていう。でそれが終わってしばらくして、そのように言葉が出なくなってしまったんですけど、
今現在はご飯食べるとか、遊ぶとかは普通にされている。
いつも通り
はそうで、
この数ヶ月間話さない中でも、遊びは進化してるっていうか、
それはご本人は成長している様子なんですね。
はい、いうことは 100% 分かってる感じですね。いろんなところに電話で相談してみたんですけれども、子どもの電話相談とか、この地域の病院に設置されている心の電話相談、
心の相談とか、
に電話したところ、もともとその話す機能のある子が話せなくなるっていうのは多分一時的でしょうっていうことで、それでも心配で、
そうですよね。
メンタルクリニックの方に診察もしていただいて、
受診したんですね。
先生は心配ないっていうことと、
心配ないと、
言葉で通じてたことがジェスチャーになってしまったので、ちょいちょい やっぱり1日1回ぐらい癇癪を起こしてしまうんですね。
お子さんの方がですね、
はい、
うまく伝わらなくて、
でその時は、その病院の先生が言うには、抱きしめてあげてくださいっていうことで、そのぐらいしかアドバイスいただいてないんですけれども、そうは言っても何かこう親の私たちがこう、もうちょっと何かこう対処できることがあるのかなってすごく毎日毎日思ってまして、何かこう ううとかああとは言うんですね。あとちょっとよくわからないんですけど、こう何かの動画とかで見たんだと思うんですけど、英語の単語混じりの言葉を言ったりするんですね。数も1,2,3って言ったり、なんか急に日本語喋らなくなっちゃったような感じなんですけど、あと幼稚園の先生の話では、幼稚園では口数は少ないんだけれども、先生がおはようって言うと、おはようで返すらしいんですね。で何作ってるのって聞くと、車だとか、お家を作ってるとか、っていうふうに一応単語で答えるらしいんですね。家 家ではその日本語の単語すらないんですけれども、うん、
あの最初に始まった頃と今を比較されてお母様から見て、はい、状況はひどくなってますか、はい、それとも変わらない、
少し良くなってるような、
良くなってるような気はする、
ます、うん、ただその家で話す言葉が、
はい、
どういうわけかそのワン・ツー・スリーとか、うんうん、レディー・ゴーとか、うん、なんかノー・ノーとか、うん、なんかどこで覚えたのかわからないんですけど、
そうか、じゃあ英語を習ってるわけじゃないんですね、
まあ、あの幼稚園で英語を教えてもらってるんですけど、
英語は幼稚園で習ってるんだけどっていうね、
は
い、
あとはちょっと動画で見てたりとか、うん、そのぐらいで親が一生懸命教えてたことはないんですけれども、うん、
今日お答えいただきますのは精神科医の高橋龍太郎先生です。
今通われてる精神科の先生は子どもの精神科の専門家、
ホームページを見て、うん、あの子どもも見ますっていうことが書いてあったので、
うん、
そちらにあの伺ったんですけれども、
うん、いわゆる児童精神科としての、
はい、
枠組みみたいなものがちゃんとしているんだったら何の心配も多分ないと思うんですけれど、
あ、そうですか、
うん、それでね、まあ、場面監目っていう言い方をよく言うんですけれど、
はい、
要するに幼稚園ではまあ言葉数は少ないけどちゃんと応答ができてるわけでしょ、
そうらしいです、
それから自分の中で全然そういう会話とは関係ない言葉も自分で英語をつぶやいたりしてる、
はい、
とお家の中だけちょっと何らか彼なりの事情を、まあみんなその事情はよくつかめてないわけですけれど、
はい、
それによってお話をしてないっていうだけなので、
はい、
しかもまあ言葉の成長はもうとうに順調に遂げた後の話なのでね、
はい、
その手前だとまたなかなか大変ですけれど、
はい、
戻っていくまでに、基本的には本当に心配ない状態だと思いますよ。
あ、そうなんですね、
うん、
これはあの、うん、あれですか、結構長い目で1年とか、
そうですね、あの長期的に例えば半年1年っていうような人もいますよ、
はい、
うん、
で ある日突然喋り出したりとかっていうのもあるんですかね。
もちろんもちろん、5歳ぐらいの子供っていうのは、
はい、
結局ちょうど完全に親御さんからの分離が終わって、
はい、
それで幼稚園での仲間作りがあって、
はい、
まあ言ってみれば自分のアイデンティティっていう言い方ですね、
はい、
要するに自分が自分として生きていく上での大事なスタートラインだから、
はい、
彼の中で戸惑っていることがあって、
はい、
それをまあ自分の脳の中で反芻してるっていう段階だと思うので、
はい、
基本的にはそんな心配いらないと思いますよ。
あ、そうですね、
ただまあどう見ても外因は、
はい、
そういう工事のことと、
はい、
ネットが外側に来るんだということが何らかのきっかけかもしれませんし、
はい、
そういう意味では割とご両親や親子の間で全然トラブルらしいトラブルっていうのがないとすると、
はい、
何らかそういう外界の変化みたいなことに割と過敏なたちなのかもしれない、
はい、そうです、あの掃除機とか、
うん、
そういうあのドライヤーとかの音が結構、うん、赤ちゃんの時から嫌いでして、
うんうん、
でずっと嫌いだった中で、
うん、
工事の騒音があったので、
うんうん、
まあ、最初はすごいあの怖がって、
うん、
あのくっついてたんですけど、
うん、
そのうちあのすごい騒音の中でも一人で遊ぶようにはなってたんですけれども、うん、
そういうの感覚過敏っていうんですけれど、
はい、
あの普通の人よりもそういういろんな騒音とか、
はい、
物音一般について反応がすごく極端なので、
は
例えばそういう人の中に、例えば発達障害ってよく言われる、将来的にコミュニケーションが少し取りにくいタイプの人とか、他の人とうまく友達作りやなんかできないくなってしまうタイプの人がいないではないので、
はい、
まあ、別にあなたのお子さんがそうだってわけではないですけれど、はい、感覚過敏っていう症状を持つこと持っている人の中に、
はい、
発達障害と呼ばれるような人が出てくることもあるので、
はいはい、
その辺も含めて、
はい、
その精神科の先生には相談していったらいいと思いますけれ ど、
なるほど、
言葉自体はすぐ1年以内には戻ってくると思いますよ。
あ、そうですか、
うん、
じゃ あ、 やっぱり癇癪を起こしたら、まあ、
まあ抱きしめてあげる、それから、はい、まあある種の遊びと思って彼が仕掛けてる
甘えも結構強くなってる。
そうですよね、その言葉で、はい、甘えることができない分体で表すしかないから、
はいはい、
甘えさせてあげるってことも必要だし、
はい、
それからある種の子供が仕掛けてるごっこみたいなところもあるからね、喋らないっていうことを一緒に共有して、
はい、
笑っちゃうみたいなことがあると面白いよね。
なるほど、あんまりこちらも、
うん、
深刻に構えない方がいい。
全然構えないで、
はい、
でもうある程度幼い文字は書けるでしょ。
いや、
まだそこまでいってない。
こう鉛筆持つのも下手くそな状態で、
うん、
まあ人の顔を描くのがやっとって感じですかね。
じゃあ絵描き遊びかなんかをして、
はい、
一緒に遊んであげるとか、あまり深刻に緊張して構えるんじゃなくて、
はい、
遊びを仕掛けられてるんだと思って、
はい、
一緒に遊んであげるぐらいの気持ちだと、
はい、
彼の方もすごく気持ちが楽になると思う。
あれですか、家にいることが結構緊張が続いてしまったという、
っていうかその騒音やなんかで、
はい、
結局今いる自分の環境が何らか少し緊張するような環境に一時的に変わっちゃったので、
はい、
それがずっと尾を引いてるんだと思いますよ。
はい、そうですね、
うん、それでね、うん、特に例えばちっちゃい子、まだ言葉も逆に言うと出ない子とか、
はい、
言葉がなかなか表現しにくい子供たちっていうのがいると、
はい、
心理では箱庭療法っていう治療法をするの、
はい、
それはちょうど今言ったように、
はい、
いろんなおもちゃとかキャラクターとかも山のようにいろんな材料があって、
はい、
その箱庭である種の空想の社会づくりみたいなことをしていくの。
あ、はい、
でそういう時に例えば場面監目で喋んない子供たちが、
はい、
そのおもちゃやキャラクターを使って世界を表現するんだけど、
はい、
そういう遊びをたくさんやっているうちに、
はい、
いろんな形で自分の緊張とか自分の不安が整理されて、
はい、
ゆっくりゆっくり言葉を回復してくるの、
はい、
それと同じでお家の中を使っものを使って一緒に遊ぶってことが大事。
あ、はい、
ね、
わかりました。
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、失礼いたします、
はい、失礼いたします。